皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本の未来です。なんか本当に音を立ててですね、この国の形が変わっていくのを今感じますね。去年の原発、それから地震もそうですし、津波ですね。今なんか大手家電業界がですね、ものすごいリストラをやっていまして、なんか本当にその今までこう日本を支えてきた柱がですね、次々と壊れていくのを目の前で見てるような、まあ、そんな事態だと思いますね。ヨーロッパなんか見てもですね、本当に南ヨーロッパはですね、本当どんどん厳しくなっていまして、まあ北も厳しいんですけども、南は特に若年失業者が多いですね。だからますますまあ閉塞的な状況になってきていまして、なんか本当にこれ革命というんでしょうかね、暴動というんでしょうか、打ち壊しっていうんでしょうか。なんかそんな感じに世界中がこうなってきたような感じがします。一体この今まで、まあ、中産階級を育てるっていう形で物質文明をこう結果的に前進させてきたんですけども、一体何が残ったんだろうかなと、なんかそんな感じすらですね、今受けるような、まあこういう状況なんですね。で、日本の未来についてはもういろんな議論もあるんですが、例えばその人口ピラミッドってのをちょっとご覧いただきたいと思うんですね。人口ピラミッドってのはその男と女につきまして、各年齢の人口が何人いるかということを横棒グラフに表したとですね。あれを見ますと、その第二次ベビーブーム世代の後っていうのは、ずっと人口が減っていくんですね。だからなんかちょうどその、飲み口が広がったですね、お酒のコップみたいになってまして、ですから、この第二次ベビーブーム世代がどんどんその、これから年が上がっていくにつれてですね、若い人よりもはるかにこの年配の人が多いという凄まじい状況になっていくんですね。ですからこれをこのまま放置しておきますとですね、それはやっぱりその一人の若者がですね、二人のお年寄りを支えるとですね、まあ、そんな感じになっちゃうわけですね。だからこのまま行ったら当然年金なんかは破綻しますし、企業の経営だってそれは破綻するでしょうね。若い人いないわけですから。で、移民なんかどうやったって入んないですよね。いろいろやったんですけど、結局日本というのはやっぱり外国人にはあまり住みにくい、住みやすい国じゃないようでありまして、なかなかこう移民というのは入らないですね。で、ですから本当にこのまま行くとですね、そんな現在の制度だけじゃなくて、社会そのものが成り立たなくてですね、こうみんな生きていかれないような、チームワークが今のシステムが組めないという状況が来ることは目に見えてるわけですね。特にその、年齢で言いました27歳から37歳の世代、第二次ベビーブームのその下の世代というのは、当時社会人になるときにものすごい不況だったもんで、結局就職できなかった世代も多いわけですね。そうするとますます状況は厳しいわけですね。だから、要するに我々ができることはですね、これをなんとかするっていうことだけでありまして、まあ少子高齢化というのは実は日本だけの問題ではなくて、世界中の問題なんですから、ここはやっぱり、再び人口が増えていくように、すなわちその今の若い世代が、これからどんどん子供を産んで増やせるようにですね、社会を変えていくってことが一番だと思うんですね。人口の減少っていうのはやっぱりその社会的な影響もありますから、やはりこの社会の制度とか、ライフスタイルとか生き方とか雰囲気が変われば、また子供って生まれることもあると思うんですよね。やっぱり今のまんまじゃですね、それは上にみんな年寄りが使えててですね、仕事もしたことない。このままどんどん年いっていけばですね、まあ逆に今度下からまた疎んじられるという、その悪循環が続いていくだけなんじゃないかなと思うんですね。今の時代は昔みたいにこの世代間闘争とか階級闘争っていうのはあまりやらないですよね。ですからどうしてもこの、まあ、うまくいかないところが放置される傾向があるわけで、だけどまあやっぱりとにかくそうやって問題があるわけですから、こうなんとかこれを直していかないとダメなわけですね。やっぱりその経済っていうのもそうですけども、とにかく誰か稼いできて、で、その稼いだお金で、 生活だとか教育を回す以外にお金ってのはどっからも出てこないわけですね。で、この稼ぐというのはですね、世の中の役に立って初めてこれ稼ぐということができるわけです。ですから、人が評価してくれる価値を自分で想像するということがどうしても必要ですね。しかもこれをですね、一人ずつやっていたんではね、今日は仕事があった、明日は仕事がなかったと、非常に簡単な単純労働だけをね、こう競争的にやるだけの世界になってしまって、その社会のその厚みっていうのがなくなってくるし、文化も生まれてこなくなりますし、安心というのもなくなって、子供もその増やせない状況になってきてしまうわけですね。ですからこれは非常にまずいわけですね。そうするとなんかやっぱりその世界に向けて本当に稼げる何かというものをですね、持って、その力を持って、まあ、社会がこれから世界もどんどん変わっていきますから、その変わっていく世界の中にですね、これならいいという商品をみんなが認めてくれる商品を作って、世界中にこう売っていくという、そういうなんかたくましい考え方をしていかないとダメじゃないかなと思うんですね。民主党政権になって非常にその、まあ、よく分かったのは、その財政資金の循環だけではやはり経済は持ち上がらないということですね。これはみんな実感したんだと思うんです。当然のことなんですけども、まあやっぱり財政資金の循環で循環すれば経済は回ると思ってた連中が多かったわけですね。子供手当を増やして、それ高校を無料化をして、それから高速道路を無料化すればですね、景気は良くなると。そんなことはないわけであります。で、公共事業を出すと。最近だったら、もう小泉改革以降、どんどん普通の公共事業が減ってきました。それに対して原発利権のですね、金だけは増えていった。だから未だに原発利権はですね、大事だというのでみんなしがみついてですね、早く原発を動かせだとかですね、除染と称して土をですね、ぐるぐるぐるぐる動かしてると。これで金ももらって飯食ってると。まあこういうおぞましきことがですね、こうずっと続いてるわけですね。で、やはりそうやってその、まあ言ってみれば、本当に必要な価値をですね、世の中に創造していないとですね、やっぱりそれは続かなくて、みんな疲弊していくだけなんですね。財政資金をぐるぐる回すっていうのはその、まあ言ってみれば、経済のダイナミズムを止めてるのと同じなんですね。やっぱり経済っていうのはものすごくダイナミックに動くものでありまして、その、例えば100万円の資本金で1000万円の仕事をするっていうのはそうですよね。あるいは1億円の仕事をするっていうのはそうで。なんつうのかな、その、お金がリスクを取ることによって、まあ、空中遊泳をしてですね、こう、いろんな富を作って、で、売って、喜んでもらってお金をいただくと。ただ単にそのお金をですね、権力を使って動かすとか、そんなもんじゃないわけですね。で、今のこの時代、なんか経済界もそうなんですけども、もう経済界の問題ですけども、何が売れるかってことばっかりこう気にするわけですよね。それはやっぱ固定費が大きいからそんなことを気にしなきゃならないわけですね。固定費が大きいもんでですね、今すぐこのキャッシュフローが出てくるもんでないと、その、言ってみれば恐竜の体が持たない。そういうことを言ってるわけで、だからなんかその、どうしてもですね、売れるもの、今売れてるものを安値で作ると、他に選択肢がなくなっちゃうわけですね。これだからやっぱりその、自分で自分の首絞めちゃってるわけですよね。何もですね、その、大きな組織を動かす、大きなその、設備や組織を動かすことは会社の経営だと決まってるわけじゃないんですから。で、そんな大きくなっちゃって、ね、始末つかなかったら、それ外国人にくれてやっちゃいいじゃないですかね。日本はしばらく人口そのものはそんなにしばらく増えないわけですから、もっとなんか、研究開発型って言いますかね、もっと小さな設備でもいいものを作れる、人間のその力を生かした工芸のですね、まあ、フレーバーを入れたようなですね、そういうものもどんどん作っていけば、その方が付加価値高いと思うんですよね。大体この、外国製品、100% 外国で作られたものだったら、いろいろ故障が多いわけですよね。これは非常に問題でありまして、iPhone なんかもそのようらしい、そうらしいですけども、だいぶその初期故障が多い。やっぱりその誰が作るかっていうところは非常に重要なんですよね。だから何もその今までの設備とかなんかですね、作って国内で売り先なかったらですね、そのまま全部外国売っちゃえばいいわけでありまして、もっと身軽にしてやり直したらいいんじゃないでしょうかね。一時資産を売却することの大切さって言われたことありましたよね。90年代後半ですが。まあ今でもみんなこうどんどん売ってんですけども、要するに、売るときにですね、その、儲かってるものからこう売ったりするわけですね。お金になるからというわけで。儲かってるものとか、本当に給料高いけど仕事ができる人っていうのを、こう、売っちゃうというか、会社から出しちゃうとですね、 抜け殻しか残んないわけでしょ。だからやっぱこう数字だけ見てですね、会社をいじくると大体失敗するわけですね。やっぱりその強みと申しますか、攻める場所というのをよーくターゲット決めといて、で、その自分の強みですね、ここに焦点を当ててどんどんどんどん行動していくっていうことがものすごく大事じゃないかと思うんですよね。当たり前のことだと思うんですけども、どうもなんかこのですね、10年20年の間日本はまさにデフレの罠にはまってしまいましてですね、そういう本来の企業活動してこなかったところが多い。何かっちゃですね、その理屈をこねてですね、物事をやらない、先送りにする。まあそれでもなんかキャッシュが回ってるからそれが一番いいという状況だったと思うんですね。だけどもうなんかいよいよこれどうなるかわかんないですよね。戦争でも始まり油が止まるかもしれないし、物価は上がり基調になってきてますね。だから黙って座っててもキャッシュが来るということはもうないんじゃないんでしょうか。何もしないことが最大の利益って言いますが、あれ内部留保なんて言いますが、あれ政治が今取り上げようとしますよね。あれそうなんですよ、あれ内部留保ですね。実は消費税の増税なんて言ってますけど、実は一番ですね取りやすいのはあの内部留保なんですよ。だいたいあの内部留保ってですね、ものすごい金額がかかりますでしょ、東電でもなんでもね。あれ自分で稼いでやってますから嘘ですよね。そのうちのかなりの部分は補助金でしょ、国からいろんな補助金もらって、リストラでも補助金もらって、結局本来はですねもっと労働者に払わなきゃいけない、あるいはなんかそのいろんなところでですね、自分で使わなきゃならなかった金をですね、まあ言ってみれば補助金だとかいろんな税制上の優遇をもらって、で自分のところ溜め込んだ金でしょ。だあれはね結構ね国民の金なんですよね。で消費税の増税なんか当然できないわけですし、そんなも国会通りませんが、しかし東電を含めた莫大な内部留保、あれよく見れば国民の金だと、稼いだ金じゃないだろうと、あれ取っちゃった話あるんですよ。実際にあれですね、戦争を負けた時に臨時財産税ってやったことあるんですね。臨時財産税っていうのは、戦争中の不当利得とかですね、まあ当時、戦前は家族制度ってありましたから、まあ家族の財産をこう取り上げるっていうんで、一回限りこの徴収したことがあるんですよ。まあ当時非常に評判悪かったんですけども、まあその戦時不当利得の徴収ですよね。そういう考え方はあると思いますよ。東電なんかですね、取り上げちゃったらいいんじゃないですかね。どうせあれ、発送での分離で解体になるんですからね。取り上げちゃいいんじゃないかと思うんですけども。まあ今ですから、実はその内部留保を取り上げようじゃないかという話はあるんです。で、やっぱりですね、まあその大量に金ありますからね。まあ消費税も通らなければ最後そこだと思うんですね。で、やっぱそのお金っていうのはこの上手に使わなきゃいけないわけで、やっぱそのお金の金額よりもですね、誰がどういう目的でどのように使うかっていうところが非常に重要ですよね。やっぱ経済を膨らませるためにお金は使えばですね、1の金が10、20の金が100になって、みんなが生活回ってですね、で、安定した職業を得られるわけですよ。若い人でもほら安定した仕事を持ってる人はちゃんと結婚して子供も持ってんじゃないですか。やっぱ安定した仕事がないからですね、悲惨なことになるわけですよね。安定した仕事さえ作っていけばですね、まあそのいろんなことありましてもね、まあなんとなくその家庭も持てて、なんとなく前に進んでいけるわけですよね。これが持続可能な社会というわけでしょう。それはあからさまにですね、まあその振り逃げをしてね、うまいとこだけこう持って逃げちゃうようなことをしたりですね、あるいはその外国と競争させちゃうとかね、これはやっぱり国家としての経営が全くなってないということなんだろうと思うんですよね。ちゃんとそれは経営をして、人口が減ってきてるなら人口を増やすように。今だったらね、白熊とかトキだってですね、白熊やトキだって随分数減ったとか言ってみんな必死こいてですね、増やそうとしてるわけですよね。やっぱ我々もですね、日本人の子供たちが増えるようにですね、白熊やトキであれだけ熱心にやってるんですから、もっと我々自身がやるべきですよね。そうするとやっぱりですね、やっぱりちゃんと安定した仕事っていうのを作らなきゃいけないですよ。で、この安定した仕事というのは何でも言いますが、その一番最後のところは外国にも、国内はもちろん外国にも、その評価して買ってもらえる実力をつけて、実際売りに行くというところまで行って初めてですね、売りに行って回収するというところまで行って初めてですね、仕事になるわけでしょ。ほんならみんな手分けしてやっぱりやるべきだと思うんですよね。 みんなその仕事もね、これからどうなるかわからないで、しかし、その、今までの実力ってのはあるわけですから。で、とにかく今こう、立場が違うとですね、自分の立場を立脚した話しかしないと。いわゆる東大和法をみんなですね、こう、自然にこう始めちゃうわけね。東大和法なんか話したらですね、危機は危機でなくなるし、危険は危険でなくなるしですね、何もしないことがいいはずだというふうになっていっちゃうわけですよ。でもやっぱりその立場を超えて何ができるかって話始まれば、東大和法なんかやってる暇は一つもないわけですよね。もっとやっぱりみんな前向きに考えることができるし、だからやっぱりこの自分たちで作ってしまったこの壁ですよね。これを取っ払えばですね、全部その物事は建設的に進むんじゃないかと思うんですね。それは私はどうしても今やらなきゃいけない時だと思うんですよ。役所でもですね、役人の人でも何でも、みんな、ここに至るまでなんか経験したことあるわけですよね。まあ、どの程度の経験かってのはありますけども、まあ、どんな人でもですね、今日に至ったここまでの経験ってのはあるわけでしょ。これをいかにですね、活かすかが人生ですよね。今までの良き経験も悪き経験も、これどうしてその次の成功に活かすか、その成功に活かすための場所をどう作るかというのが、リーダーシップの重要な問題だと思うんですね。やっぱり私は、まあ何度も言いますが、やはり品質の時代です。品質の時代だと思うんですよね。どう考えたって。だってやっぱ世界中品質出せないですもん、見てたって。わかりますよね。この間またロシアでですね、フランス製の、ジェット、プロペラ旅客機が墜落しましたよね。ジェットエンジンでプロペラ動かす。ATR-72 って日本じゃ飛んでないんですけども。またあれ、アイシング、凍結で墜落したらしいんですね。あの飛行機何度もね、アイシングで墜落してる飛行機なんですよ。また墜落してるわけね。で、偉そうにですね、フランスはなんか改良したとか言ってさ、えばってるわけですよ。で、凍結液かけなかったからだとかさ、なんか言ってんだけど、要するになんかね、本当に本気で、なんかね、安全守ろうという気があるのかどうかってなんか聞きたくなるような状況ですよね。東電はもちろんのことですけどもね、外国だってそうなんですよ。で、なんかこう、本当に世界中見てるとですね、品質というものに対するこのこだわりがなくなってて、みんななんかね、早く目の前で金にしよう。いかにコストを下げるか。そんなとこばっかり目線がいっちゃってるわけですね。これは言ってみれば今作ってるものに対して愛着がなくなっていて、本当に自分になんか、自分でなんかこう、いいものを作って世の中を支えようっていう気持ちがもうなくなってしまってることを意味してると思うんですよ。このことそのものがですね、重大な問題だと私は思うんですね。だからやっぱりなんかもっとね、目先を変えてですね、なんか改めて面白いと思うものを作ったらいいと思うんですよね。結局さ、その仕事ってね、まあ、好きでも嫌いでもやるべきことはやるっていう話あるんですが、経営者はですね、そんなことばっかり言っちゃダメですよね。経営者は、あるいは国のリーダーはですね、やっぱこう、やればやるほどみんなの得意技が開けてくるような場所に、ちゃんと仕事の方向性を合わせていかませんと。みんなそんなんですね、いやいやいやいや、上から下までいやいやっとったらですね、絶対世界の競争になんか勝てないわけですから、世界の競争に勝てないというのは自分の個性が出てこないって意味ですよね。だから安心定した生活ができない、すなわち国が成り立たないっていうことなんですよ。やっぱその個性が出てくるためには、やっぱこう、好きこそものの上手だなってところありまして、そこを上手に方向性を選ぶわけですね。だからこれから本当にこの立場を超えてみんな集めてこなきゃダメだと思いますよ。いろんな立場の人たちがいるんで、そういう人たちを集めてきて、一つのチームにして、さっき言ったようにこれからとにかく人口を増やさなきゃいけないんですよね。なんか、本当にだから、子供を増やすために何ができるのか。安心して子供を持てるための、その家庭を築くための仕事をどう作るかとかさ、そういうことでどんどんやっていったらいいんじゃないでしょうかね。だからやっぱそれは、作る人と売る人がいまして、売る人はどんどん外国へですね、出てって売りに行って、国内でいいものを作る人はどんどん作って、で、関連する仕事を広げていくと。まあ、それぐらい何も難しいことじゃないんだと思うんですけどね。こう、いろいろ工夫してやっていけばいいわけで。やっぱり、ちょっと今のこの、長田町、霞ヶ関、大手町にほっといても全然日本の未来は作られませんよね。もうこれ見ててわかりますよね。で、次、総選挙やってみたってですね。なんか大阪の方の人は出てくるんでしょうけども。まあ、どうでしょうかね。壊すことは得意でしょうけどね。なんかそういう新しい、本当の未来を作るっていうことができるとあんまり思えないですよね。だからまあちょっと、その本当のこのチームができるまでですね、まだいろいろあると思うんですよ。 中途半端なことじゃなかなか人も集まらないんでですね、こうガクンガクンガクンとこう事件がですね、いろんな事態の進行っていうのがあって、それでもうどうもならんと、もうかなわんというところからですね、みんなやはり出てくるんだと思うんですね。そこがやっぱりですね、この時代の本物の転換っていうのは辛いところで、まあ、分かっちゃいるんだけど動けないという人たちがそこでやっと動いてくるわけですね。まあとにかくそうやってですね、新しい日本の未来を作っていくというのが今の我々の使命ではないかなと、まあそんなふうに思いますね。まあとにかく頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。